Hi everyone, it's me, Momoyo. こんにちは、英語講師の Momoyo です。日本在住の日本人家庭ですが、2歳の息子に日本語と英語でバイリンガル育児をしています。英語講師の目線とママとしてのリアルな目線からおうち英語について発信しています。さて、今日は0歳から2歳まで我が家がどういう感じでバイリンガル育児をやってきたかということをシェアしたいと思います。息子は2018年5月生まれなので今2歳3ヶ月になるんですけれども、0歳の頃から日本語と英語で話しかけていました。友達からなんでバイリンガル育児してるのっていう感じで聞かれることが多いので、我が家のバイリンガル育児について少しご紹介しようかなと思います。まずはバイリンガル育児を始めたきっかけ、それから毎日の取り組み、そしてバイリンガル育児をする理由などをご紹介していきたいと思います。まず私たち夫婦の英語のバックグラウンドについて少しお話ししたいと思います。私は生まれは東京で、両親ともに日本人です。2歳の時にオーストラリア人の留学生がうちにホームステイしていたそうなんですが、私はあんまり記憶がありません。親からはその頃英語でも喋っていたっていうふうに言われたりもするので、少しはインプットがあったのかなと想像してます。その後12歳でイタリアに引っ越してインターナショナルスクールの中高に通っていました。日本に帰国してからは都立の国際高校というところに編入しまして、日本語と英語で授業を受けていました。その後カナダに進学するんですけれども、日本の大学に行きたいなと思って帰国して、東京外国語大学というところに通い始めました。その在学中にマンツーマンの英語講師としてキャリアをスタートして、その後17年くらいですかね、キッズからビジネスマン、シニアまで幅広く500人以上生徒さんたちを指導してきています。英語講師の他にバイリンガルナレーターとして日本語と英語で日々ナレーションの仕事もしています。詳しくはよかったらブログのプロフィール欄から見てみてください。さて夫なんですけれども、夫は神奈川県出身で両親ともに日本人です。高校時代アメリカ人の先生に How are you? って聞かれて、それが聞き取れなかったっていうふうに言ってました。その後オーストラリアに留学して、学校、アルバイト、友人との交流っていう感じで英語力を伸ばしていったそうです。2年半後に帰国して、箱根の老舗ホテルで英語を使って接客の業務をしたりとか、現在は外資系の企業に勤務して英語日本語、半々ぐらいなのかな、割合で使用しているそうです。息子が生まれてから2年間育休を取得しまして、その間息子と英語の歌とか絵本とかに親しんで、この2年間のバイリンガル育児で相当自分の英語力が上がっているっていうことに気づいたそうなんですね。特に語りかけを頑張ってくれたおかげでスピーキング力がついたんじゃないかなと言っていました。とこんな感じのバックグラウンドなんですけれども、昔ですね、夫に英語を教えてほしいって言われて何度かチャレンジしたんですけど、なかなか続かず、英語講師の多分先生たちは経験あると思うんですけど、なかなかパートナーに教えるって難しくて全然続かなくて、で子供が生まれる前は2人の間で英語を話すっていうのは本当旅行の時くらいでしたね。で息子が生まれてからは家族の間で喋る言語が日本語と英語っていう風になったんですけど、本当に最初の頃は日本語の方が多かった気がします。で今2020年の秋なんですけれども、現在息子は英語の方が優位かなと思いますね。聞くのも話すのもともに。日本語の保育園に行っているので、英語のインプット量っていうのを確保したいなと思って、息子が入らない、息子が違うことをしてても夫婦の間で話す言葉は英語でという割合が増えています。バイリンガル育児を始めたきっかけなんですけれども、忘れてしまいました。子供が生まれたら英語も覚えさせたいねっていうことは、2人で話していたんですけれども、具体的に考え始めたのは妊娠してからでしたね。妊娠中期に入って、少し赤ちゃん生まれたらこんな感じかなみたいな、 まあ、その生まれた後の生活を少し考えられるようになってきた頃に、ああそういえば自分ってなんか育児に関する英語全然知らないかもっていうふうに思ったんですね。で、その時に、まあ、赤ちゃんとどうやって会話すればいいんだろう、しかも英語でって思って YouTube でいろいろと検索していたところをたどり着いたのがバイリンガルベイビーっていうチャンネルでした。アメリカ人のママと日本人のパパが日本でバイリンガル育児をしているチャンネルなんですけど、すごく素敵なファミリーでいいなと思ってバイリンガル育児について本格的に調べ始めることになりました。でもバイリンガル育児について勉強していくと、いろんな記事とか、まあ、ブログとかサイトがあって、まあ、本もあって、母語、日本語の土台ができる前に英語を教えるのは危険とか、英語が母語ではない親、日本人の親が英語で語りかけをするのはご法度などなど、家でバイリンガル育児をするのに尻込みするような情報にたくさん行き当たりました。英語が得意な友人からも、自分の子供が小さいうちは一切英語をやらせないって言ってるのを聞いたりもして、どうしたらいいのか落ち込んだり悩んだりしました。でそんな中ですね、外国人の妊婦友達がたくさんできて、その彼女たちと話しているうちにバイリンガル育児に対しても考え方がどんどん変わっていきました。生まれてくる子供たちに何語で話すみたいなトピックっていうのはすごくよく話題になっていて、いろんな国籍だったりいろんな環境のママたちと意見交換をしていくうちに、自分の感じている不安が少しずつ消えていきました。自分が子供と英語で話している未来が少しイメージできたからかなと思ってます。実際にバイリンガルに育てている先輩ママと会って取り組みを聞けたのも大きいかもしれません。こうすればいいんだっていう一例を知れたのは、情報に踊らされていた自分には大きな出来事でした。それからはですね、ネットや書籍などでもなるべく理論ベースで語られているものとか、実際にバイリンガル育児に成功している方というのの意見を見ていくようにしました。日本人の両親がバイリンガル育児をするっていうことを、そこまで考えすぎなくていいんだっていうふうに肩の力が抜けたのを覚えています。なのでちょっとバイリンガル育児について、私みたいに悩んだりとか、落ち込んだりとかしている方は、そういった観点でいろいろなものを見ていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。さて、バイリンガル育児、毎日の取り組みについて少しお話ししたいと思います。バイリンガル育児って具体的にどんなことしてるのっていうふうに聞かれたりすることもあるんですけれども、まあ、取り組みっていうとちょっと大げさなんですが、我が何をしたのか、今も続けて何をしてるのかっていうことをご紹介したいと思います。だいたい3本柱でやってきたかなと今振り返って思っています。まず1つ目が語りかけ、2つ目が英語の絵本や歌、動画など、3番目が英語を話す友人と遊ぶ。息子が生まれてから2年間、主にこの3本柱でやってきたような気がします。中でもですね、一番大切にしているのが英語での語りかけです。妊娠中にここは一番悩んだ部分なんですが、今では欠かせない取り組みになりました。語りかけをする理由っていうのが、息子にとって英語が自然にある環境を作りたかったからなんですね。なので0歳のまだ反応がない時から語りかけに英語も使っていました。で、英語は教育じゃなくて環境にしたいって思ったんです。私たちは日本人なんだけど英語も話すのが普通、特に特別な教育ではないんだよということが息子に自然に伝わったらいいなと思ってます。英語とか日本語っていう言葉自体も使わないで、どちらも家庭内に自然に存在する言語っていうイメージで育児をしてきました。例えば英語で日本語で何かを言った後に、これは英語で何々って言うんだよっていうアプローチじゃなくて、英語で話す時には英語、日本語で話す時には日本語っていうような形でやってきました。親とか子供にとって一番身近にいる人間とのコミュニケーションに使う言語っていうのは、生活に必須スキルであるっていうインプットになるので、息子が自然に英語と日本語を吸収できているのは、この0歳からの語りかけの効果が大きいんじゃないかなと思っています。その時にベビーサイン、 我が家はアメリカ手話 ASL というのを使ってベビーサインを教えたんですけれども、その架け橋になってくれたんじゃないかなと思います。ベビーサインについてもブログで書いていますので、よかったらご覧ください。さて、2本目の柱として、絵本とか歌とか動画っていうふうにお話ししましたけれども、毎日の取り組みとして特に、今のところ教材とかは使っていません。英語で書かれた絵本とか YouTube の歌とか動画とかを見せていました。一つ一つちょっとご紹介したいと思います。絵本に関してはですね、0歳の頃から本当にたくさん読みました。今も読んでますが、生まれてすぐはあんまり興味を示さなかったんですけれども、絵本を見せながら語りかけたりっていうことをしていました。単語とかストーリーを読み上げるだけじゃなくて、語りかけの道具としても絵本はとってもいいと思います。小さい頃は絵とか、色とか何々があるねみたいな形で語りかけたりもできるので、同じ絵本でも成長に合わせていろいろな語りかけができるので、工夫の違いがあるんじゃないかなと思います。おすすめの絵本もブログに書いてますので、よかったらチェックしてみてください。英語の絵本はでもちょっと高かったりとか、手に入れるのが日本語の本に比べて大変だなと私自身も感じているんですけれども、図書館がすごく強い味方になってくれていて、図書館の外国語絵本の品揃えって確かに地域差はあるんですけれども、リクエストして購入してもらうこともできるので、ぜひお近くの図書館チェックしてみることをお勧めします。さて、次は歌なんですけれども、英語の歌はですね、生まれてから本当にすぐほぼ毎日聞かせていました。気に入っていた YouTube のチャンネルをご紹介しますね。まずは、Super Simple Songs、 これはですね、子供向けのソングスがたくさん入っているチャンネルで、いくつかなんかテーマに分かれて50分とか30分とか75分とかメドレーみたいな感じで、そういうの一つ一つの長い動画があったりするので、流しっぱなしにできたりして、自分で検索してこの歌を聴こうっていう感じじゃなくて流れてくるので、知らない歌もたくさん知れたりとか親しむことができるので、すごくおすすめです。私も英語講師をしていて、キッズソングはだいたい知っていたつもりだったんですけれども、この Super Simple Songs で初めて聴く曲もたくさんあって勉強になりました。こんな歌あるんだと思って、ネイティブスピーカーの友人に聞いた時に、この歌知ってるって聞いた時に、みんな、あー懐かしいみたいな感じだいたい歌えたので、おー定番の曲なんだなっていうふうに思いました。息子に早いうちから英語の定番曲を紹介できてよかったなと思ってます。もう一つがですね、ココメロンという、昔は ABC Kids TV という名前だったそうなんですけども、今はココメロンというチャンネルになっていますね。スーパーシンプルソングすごく長く聞いてたんですけど、ちょっと飽きてきたかなっていう時に、このココメロンを見せたら息子が気に入ってましたね。ちょっと動きが CG 特有のヌルヌルした感じの動きなので、もしかしたら好みが分かれるかもしれませんが、このチャンネルのいいところは生活のシーンで使える歌がすごく多いので助かってます。ブログにも貼ってあるんですけれども、眠る前にすることがこうなんかルーティンみたいな感じで歌になってるものがあったりとか、歯を磨くとどういういいことがあるんだよとか、こういう食べ物は栄養があるよみたいな、そういうちょっと、生活のシーンに沿ったような歌もあったりするのでいいなと思ってます。あとは ASL、 先ほどお話ししたアメリカ手話がですね、自然に出てきたりするのもいいなと思っています。他にもいろいろ歌に関してはおすすめのものがあるので、これに関してもブログを見ていただけたら嬉しいかなと思います。動画はですね、息子が8ヶ月の頃から ASL のベビーサイン教室に通っていたので、見せる動画はそのサインが出てくる DVD というのが主でしたね。サイニングタイムというメソッドを使ってベビーサインを勉強していたので、そのベビーサイニングタイム、小さい子向けの赤ちゃん向けのサイニングタイムの動画を見てました。 少し大きくなってから見始めた別のシリーズで Rachel and the Tree Schoolers というのがあるんですけれども、それはサイエンスとか、あとなんだろうな、まあサイエンスがメインなのかな、サイエンスがメインになっている英語の動画で、サインもたくさん覚えることができておすすめのシリーズです。こちらもブログに書いてます。あとは Carl's Car Wash、 息子は車が大好きなんですが、その車にはまりだした時に見せたらもうブームが到来したチャンネルで、Carl という男の子が洗車ビジネスをしてるんですけども、いろんな車をきれいにしてあげる動画です。消防車が出てきたり、パトカーが出てきたり、アイスクリーム の、 トラックが出てきたりみたいな感じで、もうその出てくる車がすごく、息子にとってはまあ興奮する内容だったのかな。見せながらですね、隣で Do you want to help your friend too? みたいな感じで語りかけたりもしてました。まあ、カールがお友達の車をきれいにしてあげて、みんな喜んで帰っていくっていう、大体その5分ぐらいのストーリーなので、まあ、ちょうどいい時間で見やすいかなと思います。あとはペッパピグですね。豚の女の子のペッパが主人公になってる超有名なアニメです。で、登場人物が、ほぼそのペッパと家族、それから幼稚園のお友達なので、幼児への語りかけに使えるフレーズがたくさん出てきて、これはバイリンガル育児をしているご家庭にすごくおすすめです。私も初めて知った表現がたくさんありました。さて、3本目の柱が英語を話す友人と遊ぶというものだったんですけども、妊婦自体にですね、同じ周数の外国人のママ友がたくさんできました。で、生まれてからも月齢がみんな近いので会っていてとても楽しいです。子供たちが5ヶ月くらいになるまでは本当に毎週会っていて、寝返りしたとか、ミルクの飲みはどうみたいなとか、離乳食いつ始めるみたいな感じで、いろんな話題で盛り上がってました。子供たちはまだ一緒に遊ぶっていうことはしなかったので、ベビーカーとかタコ紐の中で年にしたりしてました。主にもうママたちがなんかこうおしゃべりする時間をが欲しくて出てくっていう感じだったんですけど、ハイハイがみんな始まってからは児童館とか支援センターとかで集まって、子供たち遊ばせながらまたおしゃべりをしていました。その後ですね、子供たちが歩くようになってからはお互いの家に行ったりとか、児童館行ったりとか、公園に行ったりみたいな感じ、ピクニックしたりっていう感じで、子供たち同士が今度はまあ一緒に遊べるようになりました。で、英語が自然にある環境を作れるっていう意味でも、友達の存在は本当にありがたいですし、いろんなバックグラウンドの家族と遊べるっていうのは何より自分たちが楽しいなと思ってます。外国人のお友達を作るの本当におすすめで、離乳食のやり方一つとっても本当に日本のやり方が全てじゃないなって思えて、楽になることが多かったです。結構ですね、日本だとアボカドって1歳になるまであげない、だいたいなんかもう、だいぶ離乳食進んでからちょっと油分が多かったりするのであげないっていうのを見るんですけど、割となんかもう離乳食一発目にあげてるニュージーランドのママとかがいたりとか、あとはお肉もだいたいなんかこう淡白なものから、まあ、鶏肉とかから始めてだんだん慣らしていくっていう感じなんですけど、ドイツ人のママが割と初期に牛肉をあげてて、おーすごいみたいな、結構まあ消化機能も結構やっぱり国によって人種によって違うので、一概にそれを日本人に当てはめてしまうのは危険かもしれないんですけど、日本のなんかこう離乳食のステップって結構大変だったりして、あ、それでいいんだみたいな、結構自分の中で楽になるポイントっていうのはありましたね。あとは日本に住んでる外国人のママたちがスーパーでお醤油がすごいたくさん並んでて、これどうやって選んだらいいのみたいなことを聞いて来てくれることとかもあって、思いがけないところで日本人である自分がヘルプできたりみたいな感じで、自分の英語の勉強にもなってます。外国人ママ友の作り方は、ブログでまた書いてますので、よかったら読んでください。さて、私たちがバイリンガル育児をする理由について少しお話ししたいと思います。私たちがバイリンガル育児をする理由はたくさんありまして、外国人の友達親子と遊ぶことが多いっていうのが、まあ一つ 息子は英語を話すお友達の方がもしかしたら今でも多いのかなと思います。新生児の頃から会ってる子たち、その子たちと遊ぶ時は英語なので、自然にコミュニケーションに使う言葉だっていうふうに思ってるんじゃないかなと思います。あとは今後海外移住をするかもしれないっていうのが一つあります。場所とか時期は決まってないんですけれども、息子には英語圏でモンテッソーリ教育を受けさせてみたいなとふんわり思ってます。っていうのはですね、主にまあ環境的な理由なんですけれども、その他に夫婦それぞれ思いがあって、夫は息子の将来の選択肢を増やして可能性を広げたいっていうのがあるそうです。まあ、日本だけにとどまらないで、自分がやりたいことがあった時に英語を使うこととか海外に出ることっていうのも自然に選択することが可能なように、それから言語にとらわれずに自分の取りたい情報にアクセスできるようにっていうのが彼の思いみたいです。私もそれにはすごく賛同してます。あと私は多言語とか多様な価値観に早くから触れてほしいっていうのが大きな理由です。日本語とか日本っていうモノカルチュラルな物差しだけじゃなくて、世界にはいろんなもの、人種、考え方があるんだっていうことを小さい時から伝えられたらいいなって思ってます。今だと COVID-19 にまつわる差別があったりとか、 Black Lives Matter が叫ばれたりとか、あとはテレビ番組の元で一つの命が失われてしまったりとか、悲しいことが続く日々なんですけれども、息子には It's okay to be differentっていうことを小さいうちから感じて、自分と異質なものを排除するんじゃなくて、想像力を持って尊べる人になってほしいなと思ってます。さて、長くなってきてしまったんですけれども、バイリンガル育児を通じて何を目指すのかっていうところを自分たちも少し考えてみたのでシェアしようと思います。息子にはですね、自分が本当に好きなことをやれる人生を送ってほしいなと思っていて、小さい頃からの体験をもとにやりたいことって広がっていくんじゃないかなと思うので、なるべくたくさんの体験ができるように、そして大きくなったら日本語や英語っていう言葉の垣根なく好きなことを自由に選択できたらいいなと思ってます。そのためにも英語の勉強の先取りとしてのバイリンガル育児ではなくて、多言語多文化の環境づくりという目線で育児をしていけたらなと考えています。息子が成長するにつれて私たちの取り組みもきっと変わっていくんだと思うんですけれども、息子が自分らしく生きられるような種まきと環境づくりを今は頑張りたいなと思っています。オリジナルで豊かな人生を送れるようにっていうのが、私たちがバイリンガル育児を通じて目指すところです。さて、最後に絵本をですね、ちょっと一冊ご紹介させてください。もう偉そうなことを語ってですね、自分のやってるバイリンガル育児にもうめちゃくちゃ誇りを持ってるみたいに聞こえるかもしれないんですけれども、街中で息子と英語で話してる時に感じるふとした視線とか、何気ない一言につい落ち込んだりとか、気が小さくなってしまったりしてました。というか今もたまにします。そんな時に思い出すのがこの本なんですね。息子にはですね、違うことはいいことだよって言っておきながら、自分自身はそれに胸を張れないようでは全く伝わらないなと思って、落ち込んだ自分を奮い立たせてくれる本です。 It's okay to be different。 これはトッド・パーという方の本なんですけれども、素晴らしい絵本なので、ぜひ著者の方の読み聞かせ動画もありますので見てみてください。はい、今日も聞いていただいてありがとうございました。ツイッターではおうち英語をもっと楽しく、子供と一緒に英語力アップを柱にバイリンガル育児について発信しています。ぜひフォローしておしゃべりしてください。それでは今日も良い一日をお過ごしください。 Thank you for listening and talk to you in my next episode. Bye!